山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。今度は海。
海どうなの？
海好きですね。海
本当に？
でもただ今まで育ってきたところに海が近くになかったので。
海がなかった。旭川だもんね。
そうです、内陸なので、うん、あんまりこう海にたくさん行きましたっていう思い出はないんですよね。
なるほどね。今度は海です。
来ましたね。
さっきはちょっと山の中、竹やぶとかいろいろなね、はい、あの田んぼとか、うん、そっち系ヤギとか、
はい、
今度は海
来ましたね。海のザ海の女って感じがしますけれども、はい、とても元気な方です、
はい、
柴本清子さんです。よろしくお願いいたします。さあ早速ですけれども、はい、柴本清子さんは1977年東京生まれ、そして海が好きで埼玉から湘南を経て千葉の海辺へ移住されました。でレディース水着ブランドの KPS を立ち上げ活躍する傍ら、日本の海岸環境を守る会を立ち上げられて将来の海の在り方を模索されています。2007年には美しい国日本をスローガンに抱えている当時の内閣総理大臣安倍晋三さんに直接お会いして環境を守ることへの重要性を訴え、さらにその年に成立した海洋基本法に海岸条項を盛り込むことにサーファーとして尽力を尽くされました。で現在は浜辺の環境学校やパタゴニアの、イベントなどでの講演、ビーチクリーン活動、そして子どものサーフィンイベントなどを通じて海の在り方、そして素晴らしさを多くの方に伝えられています。
ということで、
よろしいでしょうか。
篠さんどうも。
こんにちは。
こんにちは。どうもどうも。うちがあの奥田がビーチステーションっていうね活動拠点のところでねずっと支援をさせていただいて、
はい、ありがとう
ござい
ます。
で、まあ、うちのボスもあのサーファーで、うん、このエリアがちょうど、ね、皆さんと一緒にいつもやらさせていただいてるんですけども、で、まあ湘南を経てと埼玉から湘南を経て千葉に移り住んだっていう、
うん、
どういう経緯なんですかそれは。
そうですね、もともとは両親が、お父さんの保養所が御宿っていうところに、千葉の御宿ってところにあって、はい、で、はい、で小さい時からずっと毎年あの夏の恒例で海に行くのが、はいはい、そこに必ず連れてってもらって、はいはい、で海がすごい好きだったんですよ、で大人になってからあの高校生の時に友達が海で遊べるスポーツがあると、
はい、
でサーフィン行くんだけどとか言うから、サーフィンって何と思ってついてったら、もうサーフボードにこうみんな乗って海に挑んでいく姿を見て、あ、何このスポーツと思ってやるしかないと思ってちょっと始めてみたんですよ、借りて。
乗りはスポーツだったんですか、その遊びだとスポーツだったの？
いや、両方ですね、スポーツっぽいところもあるのかなっていう風な入りもあったし、
それまでは陸上をやってたんでしょ？
そうですね、陸上はだいたい短距離とかハードルとかいろいろ
全般的に、
全般的に水泳とかもやってましたね。
お、スポーツウーマンですね。
だからやっぱりアスリート系の血はあったわけですよね、まあ、そうどっちかというと。
そうですね、
砲が投げ以外の、
はい、
そこを突っ込むとこじゃないですよね。
まあでも、まあ、そうですね、それ以外が得意だったんでね。
でもなんか、
うん、それで音塾に、はい、まあ、行ってたけど、
はい、
で友達に誘われてサーフィンで、ね、初めてやったんですか、その湘南で。
最初に行くって友達がサーフィン行くんだけど行くって言われた時に行ったのが釘沼だったんですよ。
釘沼だったんですか、
はい、でもその時はあの見てただけ で、うん、でサーフィンをやってる人たちはその御宿に通ってた時に見てたんだけども、これがサーフィンなんだっていうのに気がついたのがその時 で2回目にじゃあサーフボードとか持ってる人たちと行けば貸してもらえると思ってやってみたいんだけど、うん、一緒にこう寄ってってあの誘って連れてってもらったりして、うん、で板を借りてやってみたら、まあ面白い。
面白い。
怖いとか思わなかったんですか？
まあ、海が好きだったんでその怖さとかはなかったね。もう海が好きだからこうやってみたいっていう好奇心の方がやっぱりもう 90% で、うん、怖いっていうのが 10% だったんですけど、うん、まあ、やっぱり何でもやってみないと気が済まないタイプ で、うん、でやっぱ運動してきたから負けず嫌いなんですよ。
伝わってくる。
それでまたサーフィンがなんで面白いかって思ったかっていうと、その沖に出なきゃいけないんですけど、うん、まず沖に出るところから始まるなんて思ってないじゃないですか。
まあ、スキーだったらリフトに乗るとかだから。
そうなんですよね。
要するにスキー板担いで山登れって話ですよね。
そうですね。
まあ、言ってみれば。
そうですよね。
そっかそっか。
沖まで、まあ、時々あるけど沖までこう船で連れてってくれるっていう外国のポイントなんかもあるけども、
でもほとんどやっぱり自力で何とかして、
う
ん、
まあ、行かなきゃいけないんだ。
そうなんですよ。波が割れて乗れるところまで。
そうなんですか。今初めて知りました。すぐポチャンって入ってそのままなんかやるんじゃできないですもんね。
波もうね、サーフィンっていうのは人生そのもので、あの自分の人生が出るスポーツなんですよ。もう本当に深くて、でそれをあの自分のやっぱり生きてきたあの過程でそのサーフィンをやると強くなるっていうのが、うん、あのこうどんどんどんどん分かってくるようになってからもう本当にハマりましたね。やっぱり一個一個波が来たら越えなきゃいけないじゃないですか、うん、人生で言ったらこう悩みとか困難が来たら
荒波を乗り越える。
そうそうそう、乗り越えないと進めないっていう、止まっててもしょうがないっていう、だからどんどんポジティブになってくるんですよ。
すごい。
波乗るたびに、うん、でいい波乗りたいからこう頑張って沖に出るのに、うん、じゃあどうしたらいいのかとか、そういう方法っていうか、なんだろう、自分が考えていくこう考え方もそういう風に波乗りとともに向いてったっていうのが、
例えばそうやってパドリングして沖に出るためには腹筋背筋とこの筋肉がないとダメだとか、そういうこと。
そうですね、バランスが良くないとか。そうですね、もう本当にそういう
準備をちゃんとしてないと。
そうですね、で体もやっぱりストレッチしないと海で体つっちゃったら溺れちゃうじゃないですか。
そうですね、
そういうのとかもちゃんと普段の生活からメンテナンスが必要なんだなとか、自然とその子に向かう。で陸上やってた時は、まあ、あのちょっとこう自慢になっちゃうんですけど足が速かったとかそういう理由で結構、
持ち持った運動神経があったから
って。そんなにはなかったと思うんだけど、でもやっぱりその、あの速かったりとか選手に選ばれたりして
資質みたいなものね、そうですね、持ってた資質みたいなものがあって、
でそれをこうやりすぎてなんかちょっと期待とかもやっぱり先生とかのあったり、でどうしてもなんとなく競技だったんでこう戦ったりすることが多かったんですよ。やっぱ一番にならないととか、ね、スピードとか、でもサーフィンって関係なくって自由にできるもので、自分が好きな波を選んでその波に乗りたいっていう、で自分が選んだ波だから自分の責任じゃないですか。そういうところにもつながってて、サーフィンって奥が深いんですよ。人生
か。そうなんですね。
はあ、だからせこせこしてる人はせこせこ波に乗るんですよ。
はあ、で出るんだ。
そう、イライラしてる人は海でも怒ってるんですよ。
あ、要するに例えばこういうこと、あの例えばちっちゃい波がちょこちょこ来ると、うん、せこせこする人はもう毎回そのちっちゃい波にちょこちょこちょこちょこ乗
る。そうそうそう、
でそれがこうでっかい波が来るまで沖でずっと待ってるとか、そういうことができないから。
そうなんですよ、
イライラしてて。
そうそうそう、で人によってはやっぱりあんま上手じゃなくてもいい波を選んでこういい波だけに乗っていく人もいて、
じゃあこういう人いるの、あのいい波が来るまで沖でずっと待ってるんだけど、乗れないままそこに沖にいる人とか
いますよ。いっぱいいます。いらない人みたいな、
一歩踏み出せないみたいな。
そう、でもいいの、俺は乗らなくても海に浮かんでたいんだって人もいるんですよ。それは日頃の都会の生活に離れて開放的な海でゆっくりしたいんだみたいな人もいるんですよ。
そうかそうか、
もう本当に
何だっていうわけだ。その海での楽しみ方はサーフィンというそのまあメソードというか、それを使ってどう楽しんでもいいと。
そうですね、
でも性格も出るし人生観もすごくよく出る。
卑屈なんですね。
そうですね、本当にね、もう面白いぐらいにスタイルが出るって言った方がいいですね。
でハマったのが高校の時でしょ、
高校の時ですね。
でハマって学校は行ったんですか、ちゃんと。
そうですね、最初はもうちょっと自分で行きたいと思って、まあ、電車しか方法がなかったんで、とにかくあの電車で通うのにサーフボードとウェットが欲しいっていうんで親に一生のお願いを頼んで、お父さんをサーフショップに連れてって買って一式ちょっともう自分で到底買えないと思って、お父さんに一緒にお願いだって言って連れてって、でそこから電車で通うようになって。
その湘南から
埼玉の川口というところから湘南まで、
あ、湘南までその
電車をにサーフボードを抱えて、
そうそう、当時は京浜東北かなんか、はい、最強線、
京浜東北で、
京浜東北線に、サーフボードを持った女子高生が湘南まで通ってたんですね
そうですね。で、あのだんだん最初は始発に乗るんで人が少ないんですけど、うん、まあ、東京過ぎて、まあ、横浜近くになってくるといっぱい人が乗ってきて、こう邪魔が
られ
る、う
ん、邪魔がなみたいな
こいつ行くのかみたいな、でも女の子だからなんとか許してもらってたみたいなとこあって、でも日が暮れたら電車に乗って帰ってくるっていう、でまたこの夕方のラッシュでちょっとこうサーフボードと一緒にこう立ってもう座れないから、うん、もう立ってこうもうトレーニングだと思ってそれをもう繰り返してて、でもう車とかも持ってなかったんで、まあ車持ってる人に海行くとか聞いて連れてってもらったりとか、うもうそういう感じで何とかしてさ、はい、何とかして海に行こうとしてましたね。お母さん連れてったりお父さん連れてったり。
それはお休みの日のお話ですか？
そうですね。たまにもうこあの高校3年生ぐらいだったらほとんどサボってましたね。波がいいともうサボって学校に行くふりしてサーフボードをあの友達に置いといてとか言って、でバレちゃって親に怒られましたね。学校は行きなさいちゃんとって言って
それくらい大好きも好きなんだよね、続婚ラブだったんですね。
でとうとう今千葉に住んでますね、はい、うん、もうこっちに住もうと。
そうですね、そうですね、うん、住んじゃいましたね。
もう住んじゃいました、
まあ、千葉に住む前は湘南の茅ヶ崎ってところに、
茅ヶ崎
に住んでで、まあ、それは電車で通ってて、あの通える範囲の中で決めたんですけど、どこが一番良かったかっていうと茅ヶ崎って場所がなんとなく、あの街も良かったし人も良かったし、うん、こう海の雰囲気も良かったんで、うん、そこに行ったんですけど、でしばらくそこで 5,6 年住んで、うん、でも湘南って波がないんですよ、うん、小さいっていうか、まあ、立てばいい波が立つんですけど、うん、人もちょっと多くて、もうちょっとなんかいい環境でサーフィンしたいなっていうんで、車で千葉に連れてきてもらってたことがあったん でちょっと茨城だと寒いしなとか東北だとな都会から離れちゃうから仕事もきついかなとかいろいろ考えて、こう将来のことを考えると、まあ、千葉が一番いいんじゃないかなと思ってこっちに引っ越してきて、
やっぱ引っ越してきちゃうんだね、
サーフィンのためにね。
前回のデコさんもそうだけど、はい、なんかほにゃららしたいって言ったらもうしちゃう、うんうじうじ考えて悩んでないで、もうそうしちゃうっていう、
それができるとこに行っちゃう、
同じですよね、
なんかそういう同じパワー感じますね。
で、本当ですよね。でそのまあサーフィンが好きでこっちに引っ越してきちゃったまではいいんだけど、でなんで柴本さんがその、あの海岸環境を守るっていう活動に、でまたなんかその、その理、あれはきっかけは、
ね、遊ぶだけで、ね、サーフィンやるだけだったら、
やってればいいじゃんって話なんだけど、ね、
それだけで楽しいはずなのに。
そうですね、まあ、一番最初の今考えたらきっかけっていうのはその当時鵠沼海岸っていうところに通ってて、うんうん、でやっぱりサーフィンっていうのは、まあ、サーフボードにこう入る場合になってパドリングして立つっていう醍醐味があるんですけど、で立ってちょっと滑れるようになって、あの浅い岸近くに行った時にこう降りたらポジョンと降りたら下に何かがあって、でそれを踏んじゃって、で足の裏から血がダラダラ出て、で救急車で運ばれたんですけど、さその中にガラスの破片があって、ガラスを踏んじゃったんだねっていうことになって、でなんで海にこんなガラスがあるんだみたいなところから、まあ、貝殻だったかもしれないんだけど、たまたま私が踏んだのがガラスだったから、それをきっかけに海にゴミがあるとやっぱり危ないんじゃないかなみたいなところから、まあ、自分でもあの電車で通ってた時にやっぱ途中で買い物したりおにぎり持ってったゴミとかをこう飛んでちゃって、まあいっかなみたいな時もあったり、ちょっと悪ガキだったんでタバコとか友達とか買って吸ったりとかしてたのを砂浜とかに埋めちゃったりとかしてて、でそういうのもなんかこれ誰が片付けるんだろうなって、自分がこうやったことなんだけど、そういうのをこう反省し始めてからいろいろ意識が変わってって、でまあ、湘南に行った時はまあがむしゃらに結構サーフィンをしてたんで、まあその辺で自分が出したゴミは持って帰るとか、まあ落ちてたら拾うとかっていう形のことはしてたんですけど、千葉に引っ越してきてからはまた環境がガラッと変わって、で大人にもなってきたし、いろんな経験も含めて、で 最近この守る会の一番大きなきっかけっていうのが、あの自分が大好きだったポイントにサーフィンしに行ったら、うん、立ち入り禁止っていう看板があって、
うん、
でなんで立ち入り禁止なんだと、で海岸浸食がすごいから立ち入り禁止になったってっていう看板だったんですよ、
うん、
で、駐車場が砂浜にあって、で海の目の前に車が止めれる環境だったんだけども、うん、それが全部崩れてなくなってて、で船とかもあの船小屋があったんで船が置いてあったんですけど、うん、その船もこう流れそうになっちゃってて落ちちゃってたっていうか、
うん、
で立ち入り禁止になってたんですよ。でそれが海岸浸食だっていう原
因。海岸浸食ってことはこうなだらかな砂浜が段差ができるってこと、は
い、そうですね、
そういう感覚でいいんですか。
そうですね、うん、今あの
今日のメッセンジャー、情熱サーファー柴本清子さんの情報が知りたい方は、日本の海岸環境を守る会と検索してみてください。会の活動やイベント情報などを見ることができます。ぜひご覧ください。ロハストークメッセージ、
山本匠のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。